皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます、物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第13回目、ゲストに倍まで活躍されてますサポートメンバーのマイカさんをお招きしてお届けしたいと思います。それではマイカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは会員の皆さんに軽くちょっと自己紹介の方お願いいたします。
はい、私は現在4歳と8歳の子供を持つ主婦です。で、物販を始めたのは大体2014年ぐらいなんですけれども、うん、まあ長めではあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、途中、まあ、出産、
はいはい、
妊娠出産で子育てを経て、
うん、
まあ、現在に至っている感じなんですけれども、はい、バナを中心に活動をしております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、2010年からなんですね。
そうですね、バイマのあれ見てみると2010年に登録って書いてあったのでそうかと思って
2010年の頃ってまだそのバイマの教材とか一般にこう出回ってない時期だったと思うんですけど、
は
い、
そうですね、
まだこんなにメジャーになってないですもん ね、
認知度もまずなくてですね。
ですよね。
ショッパーもほとんど、うん、海外在住の方ばっかりで、日本人のショッパーさんすらそんなにいなくて、探さないと出てこないって感じの時代でしたね。
その、マイカさんが、
はい、
そのバイマをやろうと思ったのは、
はい、
それだけそのまだメジャーになってない
、
バイマに入ったっていうのは、何が要因だったんですかね。
きっかけだったんですかね。はい、はい、eBay やフォークとかやってたんですけども、
はいはいはい、
でなんかオークファンとかでなんかリサーチとか
やってたんですね。
そういう時期もあったんですね。もう時期だったんですけれども、で、まあ、利益が取れそうな商品を、
うん、
eBay で買ってそれやフォークで売るみたいな感じを、
はいはい、
ちょっとやってたんですけれども、まあ、アンティークの食器だとか、
うん、
まあ、いろいろ売ってた中で逆輸入のヘルメットとか売るようになっちゃって、
ああ
、
はいはいはい、あります、あります、あります、
はい、
はいはい、
そういうのの逆輸入の本当に昔の、
うんうん、
なんか中古のヘルメットとか結構売れるんですよね。
へ
え、結構売れたんですけども、そんなの扱ってた時期がありまして、ちょっとなんか本当に汚くてですね
中古だからねはいはいはい、
売れるのはいい
うん、
結構なんかその汚さにちょっと思ってしまいましてなんか私こんなことしたくないなと思って
あんまりあれですね、マイカさんにヘルメットのイメージはないですね
嫌だなと思い始めた時に、バイマの存在を知って、
はいはいはい、
で私も本当もともとファッションとかそういうおしゃれが好きだったので、もう絶対これしかないなっていうのを本当にもう、うんうん、ピンときたというか、
ね、
ピンときたというか、もう絶対これだと思って。
マイカさん普段からね、おしゃれですもんね。
いやー、ありがとうございます。誰も言ってくれない
いや、いつもね、本当に綺麗な感じで。
ありがとうございます。
お越しいただいて。
はい。こんな感じで、はい。
ああ、じゃあもう自分の好きなファッションも、こう、見つつ、
はい、
お金にもなる、稼げるみたいな。
そうですね、
はいはい、
やっぱり好きっていうのがこの、ね、数年続けてきた、
うん、
あの要因かなってはすごく感じますね。
いやそれありますよね。うちもそうなんですけど、うちのその今スタッフなんですけど、はい、前は私が個人事業主の時は外注としてやってもらってたんですけど、はい、まあ、その時にその中国商品の本当にわけのわかんないその部品とか、なんか日曜大工で使うようななんか道具とかを、まあ、リサーチさせたり、まあ、要は売れるものを片っ端からこう転売みたいな感じでやったんで、
はい、
でその、次にそのレディースファッションの方をリサーチさせたら、もう全然面白いっていうわけですよね。
あ、
やっぱ女性なんで、でファッションが好きだからあ、じゃあもう好きにやっていいよって やらせて、
はい、
でまあそれがきっかけでこう、うまく回ってった感じなんですけど、だからやっぱり本当楽しい仕事しないと、やっぱ楽しいと思わないと続かないですよね。
もう売れない時期なんかも当然ある
ん
です
よ、
なんか気持ちが折れそうになったりとか、まあ折れたりとか、
はいはい、
でもやっぱり好きなことやってる
ので
、まあ、やめようとは思わなかった、
ね、あ、そうですよね。だからなんだろう、特に女性はね、そういったそのブランドのものとか、そういうファッション系のものね、あの四季のね、四季お料理のそのファッションがあるじゃないですか、日本だと。
はい、
うん、でその時期時期でね、いろいろこう見て楽しんでるっていうのができるから、すごくいいですよね、やっぱその辺、まあ、ファッション系のそのリサーチとか、そういうのは仕事、仕事にできればね。でまた自分が欲しい商品を、
ね、
買ってみたりねできるわけですから ね、
ね、気になる時期を待ってたりと
かなるほどなるほど。結構あれですか、マイカさんもその自分の欲しいそのブランドとかを一緒に仕入れちゃったりする感じですか。で、
そうですね、
自分で
ちょいちょいありますね、やっぱり。
あ、なるほど。
はい、これちょっと目をつけとこうみたいな感じ。
はいはいはい、その目をつけたやつが
はい、
でもやっぱ売れるって分かるじゃないですか、
はい、
その出品するとか、
はい、
出品しようという思いとその、
はい、
自分で使いたいという思いとこう、はい、なんですか、その狭間にあるみたいな、なんかどうしようかなみたいな時じゃないですか。
そう、ありますねもう欲しくてこれもうだってもう自分のもの一緒かなみたいな。
あ、そういう時はどっちが勝つんですか、最終的に。
まあその時には
あ、なるほどなるほど。で結構だからそのレアものとかもあるじゃないですか、ブランド品で。
そうですね、
数量限定のものとか、これなかなか手に入んないよなっていう。でもそういうのって結構高値になると思うんですけど、
は
あ、でも高値になるけどもなんか自分のものにしておきたいみたいな。
うーん、ねえ結構でも今は我慢って感じですね。
ああ、なるほどなるほどなるほどなるほど。じゃあもうそこはもう売り上げに作ろうみたいな、利益出そうみたいな。
そうですね。あと結構最近はメンズの方が私の中では
熱くて
です ね。メンズが結構、これ昔6年前だとメンズって本当に売れなくって、
パイまで。
そうですね。メンズ出しても。
はいはいはいはい。
全然って感じだったんですけど、それでやっぱり会員さんが男性の方増えてるっていうのがすごく感じて、
へ
ー、メンズが結構私今得意。
え、あ、そうなんですね。
はい、メンズが得意かも。
へー、それは意外ですね。
なんかコツを掴んでしまったって感じ。
あ、でもそこ美味しいですよね。
こういう見せ方すると、あ、なんか男の人
って
、
ま
あ、ブランドであり、まあ、見せ方であり、その商品説明文とか、
はい、はいはい、はあ、まあ男性だったらね、その女性のショッパーさんからやっぱ買いたいですもんね。
あ、そうですか、
と思うんですけど。
あ、あと結構なんか問い合わせに、こうまめに答えるっていう、
なるほど、
質問して なるべく早めに答えてあげると、
はいはいはいはい、
結構すぐ制約につながるっていうパターンが多いかもしれないですね。ああ、
なるほどなるほど。バイマーは結構そういう傾向ありますよね。
うーん、
特にそのやっぱ高額だし、 いろいろ質問して、いつ入りますかとか、ここどうなってんですかとかって、カラーはどんな、種類あるんですかとかね、
そうですね、
バリエーション、カラーバリエーションどのぐらいあるんですかとかっていろいろ聞くお客さんっていうのは、やっぱり買いたいから聞くわけで。
そうですね。なんかすぐっていうのが、ああじゃあお願いしますみたいな感じに制約なる方が多いので、結構やっぱりその辺問い合わせがめんどくさいっていうところがバイマの
特性
みたいにはね、聞こえますけど、もうなんか私ずっと長いのでそれが普通っていう感覚で、
なるほどなるほど、
逆に楽しいかなっていうのは、
そうですよね。なんだろう、やっぱりお客さんとのそのキャッチボールがやっぱ楽しい時ありますよね。
そうですね、こういうのがなんか何日までに欲しい
か、そうありますね。なんとか今週の日曜日まで届けてもらえませんかとかって言われちゃうと、いやじゃあ頑張っちゃおうかなみたいなね。
そうですね、できる時には本当にもう
ですよね、そうですよね。だからそうするとまたそのお客さんもね、このマイカさんのファンになるわけで。
そうですね、また買いますっておっしゃっていただいたり、また買ってくれたりとか、
ね、
リピーターさんには。
ブランド品のお客さんって、ユーザーさんって結構リピーターになりやすいもんなんですかね。そうすると
やっぱり信用、やっぱり安いものではないので、信用第一なのかなとは。
あ、なるほどね、
思いますね。
そうですよね、そうですよね。
いろんなショッパーさんいらっしゃるので、
確かに昔私もバイバーやってた時は、楽天のお客さんよりリピーターは多かったんですね、やっぱり。確かにバイマってリピーター多い印象がありますね。そのリピーターのお客さんになんかこうあれですか、バイマからのそのあれってメルマガって流せんでしたっけ今。
なんかありますよね。
ありますよね。
はい。
そういうこともやられてるんですか、マイカさんも。
時々ですね。時々、頻繁ではないんですけれども。はい。
そういう時の反応ってどうですか。
そうですね、やっぱりこう問い合わせが来たりですとか、あれですね、クーポンとかも個別に出せるので、そういう時はやっぱりちょっとなんか、あ、最近そんなに売れないなって時はクーポン出したりとか。
ああなるほど。
そんな感じで工夫も。
クーポンは結構引っかかります。
そうですね、なんかやっぱりそれ狙ってる人、これ狙ってるんだろうなっていうお客さんはいますよね。
へー、
ちょっとお気に入りに入れてて、あ、買うか迷ってる人ってやっぱりいらっしゃる、
ね、あ、なるほどね。
でクーポン、まあ、例えば500円でも1000円でも割引してあげると、
よっしゃって、
そうですね、
セレが押すわけですね、そのクーポンで。なるほどなるほど。そうやって制約をこう高めていくみたいな感じなんですね。なるほど。今あれですか、マイカさんの方はもう今、海外仕入れと、あと国内仕入れもやられてるんでしたっけか。
そうですね、一部はもう国内でも買っちゃってますね、例えば ある有名ブランドですと、海外にも、海外の買い付け担当にも、来るんですけれども、海外で買う方がやっぱり安いんですよね。でも海外にもない時があるんですね。でこの前一件すごくレアだったのが、ある有名ブランド、誰でも知ってる有名ブランドで、フランス、パリにもない、ミラノにもない、アメリカにもない、浦和にあったっていうのがあって、
浦和にあった
浦和にあったんですよ。そのびっくりして、浦和まで買いに行きましたね
その浦和にあったっていう情報はどうやって入手したんですか、それは。
あのショップの、問い合わせしてみたんですよね、ダメ元で。
なるほど。
そしたらなんか1個だけ国内にありますって言われまして、
それどこですかって。
どこですかって、浦和店にありますでも浦和って行ったことないなと思いながら、でも3万ぐらい利益が出たので、それくらいだったら行きますみたいな。
ですよね、全然電車代というか交通費出ますもんね。
そうですね、車で行ったんですけど、はいはい、なんかすごい迷いながら行ったんですけどでもまあ、ね、東京埼玉なのでそこまでは遠くないので、
へえ、
まあ、そういう時もあるんだなっていうのが、
あ、でもそこで諦めないで、
そうですね、ちょっと自分でもいろいろ問い合わせたりして、でもやっぱり何件かありましたね、あのやっぱりミラノにない、パリにない、うん、池袋にあったとか一個だけあったとか
なんか そういう時ってなんかこうなんでしょう、ちょっと、まあ、ラッキーですけど、
うーん、
東大元暮らしというか、
びっくりします
ねびっくりしますよねなんだよ、こんな近くにあったのかよみたいな。
そうなんですよね、これが福岡店とか言われ
て、ああなるほどなるほど、
もう、あ、無理だなとは思うんですけれども、
あ、
まあ、池袋とか、
でもあれじゃないですか、そういうことだったら今度あの物販のコミュニティで誰かこう、はい、あの仲のいい人を何人か見つけといて、その地方地方にちょっと、
そうですね、
福岡の何屋店にちょっと行ってもらえませんかみたいな。
そうですよね、
それもできますよね、
うん、
もしそんなことがあったら ね、あの福島に会った時はうち、あの私買いに行きますから あまり有名なところはないですけど、田舎なので、あ、そういうことがあるんですね。
あ、結構なんかそういうあのブランドをいろいろと調べてみると、いろんなことが情報があの店員さんから入ってくるんですよね。もう名前とか顔とかもう覚えられちゃって、銀座の4店舗行ってすごい情報とか、これはなんかもう日本にしかないとか、
なるほどなるほど、
うん、海外のブランドなのにこれ日本にしかないみたいなのとか、
で
パリの買い付けの人にこれありますか、あの探してくださいって言ってもやっぱりパリにはない、
あ、
東京にしかないっていうのがあったりとか、
あのそのブランドの商品って、その例えば日本にしか出さない、はい、そのなんて言うんでしょう、はい、商品とかってあるんですかね。
あのなんかそのブランドによって、うん、あのその国によってその商品を買い付けるか買い付けないかっていうのがあるみたいなんですよね。
あ、
うん、国によって、
あ、そうなんですね、
うん、イタリアでは買い付けの人はいるけど、なんかフランスではないとか、そういう、あと日本にはあるけどヨーロッパではなんかあんまりないとか、
へ、
あるみたいで、私も知らなかったんですけど、そういう情報とかもなんかちょいちょい入ってくるので、日本の店舗の人と仲良くしとくといい
なっていうのが、なるほど、
はい、
その日本の店舗で、
はい、
そうやってマカさん、あの顔見知りになると、
はい、
なんかあれじゃないですか、どっかのセレブのなんかが奥様が来たんじゃないかと思われてるんじゃないですか。
なんかどう思われてるのか私も分からなくて同じものを何個も買ったりとかしてるんですけど、
うん、
なんか私も、あ、ちょっとプレゼントでとか
あ
うん、でもいろいろダイレクトメールとかあの来ますね。
あ
のもうお得意さんも見たくなって、
なるほどなるほど、
いつの間にか
なるほど、
は
もう実店舗をもう味方につけたんですね。もう
なんかちょいちょい言ってると、もう顔とか電話してもなんかもう
あ、そことこの何々様ですねみたいな、
そうな感じで取り置きしときますみたいな、
もう超ビップじゃないですか
ね。え、なんだかそんなどう思われてるのかわからないんですけれども、
へえ、その時は仕入れはあれですか、クレジットカードですか。
あ、そうですね、全部カード。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
へえ、すごいな。
3分の1ぐらいで、あとは海外から買ってますけど。
あ、3分の1もあるんですか。
あ、3分の1あるかな、あれ4分の1かな。
いや、でもそれでも結構ありますよね、うん、結構だから日本で仕入れられるその窓口っていうか商品があるってことですもんね。
まあブランドによってはそうですね。
へ
え、穴場ですね。
穴場ですよね。
うーん、
だってあのバイマやってる人はもうみんなその海外で仕入れるのはもうね、当たり前だと思ってるでしょうし、どうやってその安く転送しようかみたいなね、あの運賃を安くしようかとかって思ってやってるわけじゃないですか。
そうですね、でも私あのバイマに出品する時って全然最安値とか狙ってなくて、
はいはいはいはい、
むしろなんか
高値で
高いぐらいで、他の人がいくらで出してるかも全然見てなくて
それ俺様価格じゃないですか
そんな価格で出してるんですけれども、やっぱりハイブランドって、あの安いと逆に疑われちゃう、
あ偽物じゃないかって
感じなんですよね。やっぱり買う方がやっぱりそれなりの方なので、
なるほどなるほど、
安全な方みたいな感じみたいです。
じゃあもう本当に適正な価格で売ってるみたいな感じ、ね、
適正よりもちょっと高い
あ俺様価格だ
そうなんですかね。
あそうか、でもあれですよね、実店舗で買ってる価格より高く出してるんですもんね。
そういう時もありますね。でももう日本にもない時は、結局はやっぱり海外で買うので、
はいはいはいはいはい、
やっぱりそれなりにね、
すごいな、そういう感じで売れちゃうわけですね、バイマって。
そうですね、私は今はそういう感じで、あの最安値は全く狙わない、ちゃんとあの、ね、利益は出したいっていう、利益率はしっかり出さないと、はいはい、
あのその考え方になったっていうのは、いつぐらいですか？
やっぱり2年ぐらい前ですかね。やっぱりこうきつくなってきたんですよね、
はいはいはいはい、
安く売って
薄利みたいな感じで、
あの売るのは多分簡単なんです、あの安くすれば多分誰でも売れると思うんですけれども、そっからしっかりと利益を出して、先につなげて いかなければならない、やっぱりこう商売として成り立たなければいけないので、やっぱりその辺にシフトしたのはやっぱ2年くらい前。
何がきっかけでした、その2年前のそのきっかけ、そちらにシフトしようと思ったきっかけっていうか、
やっぱりそういう方がいらっしゃるっていうのもありますし、やっぱりプレミアムバイヤーになったきっかけっていうのもありましたし、
でもそのじゃあ利益取ろうと思って、なんでしょう、なんだろうな、コーチのカバンを例えば、1万円で最安値で売ってる人がほとんどの中、1万5千円で同じようなものを出しても売れないじゃないですか。
はい、それは、あのブランドを選びますね。
やはりそういう
ブランドを選ばないと、どのブランドがそういう、あの高くしても買ってくれるかなっていうのも、やっぱり自分でいろんなものを試して、こういう客層がいるんだっていう部分のブランドがやっぱりあるんですよね。このブランドはこういう客層が買う、
はいはいはいはいはい、
それを自分なりにやっぱり、あの試行錯誤して、で自分の、あの得意ブランド、リピーターがつきやすいブランドを自分なりに出して、あの探していくっていう感じで、まあ、今まで
しました、ね。じゃあ例えばその今言ったのコーチみたいな商品を、一緒に出してってるともう全然利益が取れないけども、ちょっと、まあ、ハイブランドの、まあ、有名どこのやつなんですかね、を出してちょっと一つ頭抜けるみたいな、
そうですね、
感じなんですかね。そうすると、
まあ、最安、あの海外ショッパーさんとかを本当に安く出してらっしゃるんですけれども、その人に比べたら、その人たちに比べたらやっぱり高いんですけれども、まあやっぱり日本に在住してるショッパーさんを好むお客さんってやっぱりいらっしゃるんですよね。日本からの海外からのこう直接届くよりも、多分一回日本で私は検品して出してるので、
あ直接、
直送はしないです
ね、やらないですね。あ、
はい、
そこであと何か心がけてることってあるんですか？
あとは、まあ、あの直送にしないことで、まあ、関税も
そうですね、
お客様にはかからないということ、
はい、
と、まあまあ、丁寧に梱包するということと、そうですね、お問い合わせを、まあ、丁寧に対応するということ ですね。
あれメッセージ家族かって入れてるんですか。
あ、そうですね、あの最近また一時期入れなかった時があったんです
けど、
やっぱり月何百とか売れてた時に、あ、入れなかったり、あの外注さん頼んでた時は、まあ、入れなかったりとかしてたんですけれども、もうここ最近はあのちょっとしたプレゼントを入れるようにはしてます。
あ、
とメッセージ手書きでっていうのを、入れるようにはしてますね。
あ、やっぱ そういうところですよね。
うーん、なんか前で、あのバイマーでかあのよく買い物してる芸能人っていうのがテレビに出てて。
あ、そうなんですか。
あ、なんかあのバイマーの社長がちょっとテレビに出てた時がありまして、
へ、
なんか私バイマーで買ってますっていう芸能人の方が、はいはいはい、対談みたいなことをされてて、なんか手作りの、あ、手書きのメッセージいただいて私ほっこりしましたっていうふうにおっしゃってたんですよ、芸能人の方。あ、じゃあやっぱり皆さんそうなのかなって思いまして、やっぱり、うん、あの私もちょっと気持ち程度ですけれども入れるようにはしてます。
ああ、いや、あれ結構ね大事なんですよね実は。
あ、
メッセージカード、うちもやってますけど。
そうなんですか。
はいはいはいはい、最初いろんなテストしたんですよ。
はい、
まず A4 の紙1枚に、
はい、
もうレビュー書いてくださいみたいな、
あ、
熱いメッセージを長々と書いたパターンと、それを、まあ、量産してコピーしてやったパターンと、あと A4 の半分ぐらいの紙にして、もうちょっとそのコンパクトに、メッセージを伝えて、最後にちょっとレビュー書いてくださいみたいなお願いしたのと、あと
は
もう本当に今ちっちゃい名刺ぐらいのサイズでやってるんですけど、もう本当にご購入ありがとうございましたって、本当シンプルな感じ、
は、手書きの、
手書きで、うん、でやったらもう今メッセージ、はい、名刺サイズのぐらいのメッセージカードが一番効率がいいです。
ああ、
はい、うん、はい、あんまりねいっぱい書いちゃうと読まないですね。
うーん、
うん、読まない。
なるほど、
うん、でもうシンプルにもうやった方が、あ、お客さんってそんなんでも感動してくれんだなと思いました。だから、
いろいろと試さないとわからないですね。
わからないですね。で、まあ、うちみたいなのはその、なんだろう、薄利多売な商品なんで、大友さんのそのブランド品と違って、やっぱりね、もう数、送らなくちゃいけないんですよね。なので、いろんなテストができるんですよ、その、メッセージカードを、のパターンを何回も何回も変えてみて、どれがこう、反応が良かったかとかっていろいろこうテストができるんで、短い期間の中で、それは良かったですね。だから
、やっぱりこう数値化されてるんですか。
あ、知ってますね。ある程度ざっくりですよ。でももう、何点何パーセントみたいなことはまではやんないですけど、1割とか2割とかっていう感じにざっくりと見て、で、ある程度のその期間で数値取って、
はい、
でレビュー何件入ったっていうのを数えて、
はい、
何パーセント増えたとか、いう感じでやってますね。
あ、なるほど、
だからメッセージカードは本当に入れた方がいいですね。
あ、そうですよね。
あとは手書きで、必ず手書きで。
あ、
量産のコピーは絶対ダメですね。
ああ、でも結構な量なんじゃないですか。
いや、結構な量なんですけど、まあ、
ね、
パートさんに頑張って書いてもらってます毎日。で暇な時はもう食べ込んでも、書き溜めしてもらってますね。
ああ、
それだけで1時間ぐらい書いてる時もあるし。
そうですよね。量が違いますもんね。
やってますね。
そうですか、
ね、そうするとやっぱりレビューの記入率も全然変わってきますもんね。まあ、全部の商品はやんないんですけど、その集中してる商品っていうんですかね、これはもうレビューを、書いてほしい、レビューダメをしたいような 商品に関してはもうそういうふうに必ず入れるようにはしてますけどね。
うーん、
自主発送だけですけどね、やってるのは今。
ああ、そうですよね。
うん、やっぱりどっかアナログの部分求めてるんですよね、お客さんって。お客さんっていうか、まあ人そうなんでしょうけど、
うん、
やっぱりさっきね言われたようにほっこりしますもんね。
そうですよね。やっぱりアナログな部分って、
うん、
ね、その問い合わせに関しても、
うん、
ね、やっぱり回答に関してもアナログな部分なので、
うんうん
うん、やっぱりその部分で安心されるお客様も多いんじゃないかな。
そうですね、うん、
いますね。
あとはうちは結構電話しますね、お客さんに。
うん、直接ですか。
直接電話しちゃいますね。
どんな感じ、どんなことで。
なんだろうな、まあ返品のこととか、あと向こうの方でなんか質問が来たりとか、メールで返す時ももちろんあるんですけど、
はい、
なんかちょっとあ、これ話した方が早いよねっていうお客さんに関してはもう、はい、すぐ電話しちゃいますね。
菊池さんがですか。
いや、私じゃないですけど、うちのスタッフはもう、まあ、私が最初はそういうふうに教えたっていうか、そういうふうに言ったんで、で私もどんどん電話してたんですよね、始めた頃は。そうすると意外となんかクレームになりそうなお客さんが逆にファンになってくれたりとか、うん、そういうのがあるので、あ、やっぱこういうその接客っていうか接し方はやっぱ必要なんだなっては思いましたけどね。
うーん、やっぱり顔が見えないです
か。そうなんです、そうなんです。ネットってね、そういうところがやっぱ不安な、お互い不安だと思うんで。
そうですよね。
そうなんですよね。
うーん、
意外と声を聞くと向こうも安心してくれたりとか。だから電話ウェルカムですよ、うちは。
ああ、なるほど、
うん、
勉強になります。
特にあれじゃないですか、ブランド品を買うお客さんは、
はい、
そういうなんだろう、アフターホールドがしてあげると、はい、すごい喜ぶんじゃないですか、
ね、なんかある時は、うん、そうですね、
うん、
でもあんまり何もない。
そうですか。
あんまりないです。本当にごくたまにっていう感じなので。
ああ、はいはいはいはい。
はい。
うーん。
でもやっぱり大事ですよね、もし何かあった時は。
そうですね。
はい。
今日の物販ラジオはこの辺で締めたいと思います。また来週この続きをお届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。